きでレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
いや皆さん本当外出れなくて辛いですね。でも頑張りましょう。ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、お仕事で海外にたまに行ってましたけど、もう最近全然行けなくって、全然行けないのにパスポートの更新だけは してきました毎日事務所でじっとしてるのぶがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします、は
い、いやー出かけたいですね。
いやもう本当お盆とかどうなるんだろうね今年。
そうですね、お盆一応休みはまあうちも取りますけど、ただ、うん、あ、ほら子供たちがね今まだずっと学校行ってるんですよ。
あ、そうか。
でお盆休みの間だけ休みになって、
うん、
でまた学校に行き始めるって、まあ要は夏休みがまるっとなくなっちゃったんですね。
あーかわいそうだけどもうしょうがないね、うん、今年はね。
そうですね。で幼稚園だけはそんなことお構いなしに夏休みがあるんでうちの幼稚園児が一日中家にいます。
はい
はい。
いやーなんかちょっと海外またちょっと出かけないかですね、本当に
行って収録したいですね海外で。
うん、ノバ仕事的にもし国交回復というか、はい、出かけていいよってなったらどこに行くの？香港に行くの？
まず香港ですね。まず香港。一応うちの取引先の大半が香港にあるんで、
うん、
やつの顔も見てやらんと。
今は何だっけ、2週間我慢すれば行けるんだったっけ、行こうと思えば。
いや、そもそもまあ名古屋からは飛行機出てないんですよ海外。
あ、出てないの？
出てない。ああいう韓国が7月の終わりぐらいから飛ぶようになるみたいな話見ましたけど、
うん、
でもどうなるかわかんないですよ。まあ少なくとも私が仕事で行くような台湾とか香港にはまだ飛行機は飛んでないですね。
はあ。
まあ羽田とかあっちの方に行ったらもしかしたら便があるのかもしれないですけど、
うん、
それにしてもあれですよ、例の2週間
隔離。
そう、一定2週間隔離、帰ってきたら2週間隔離っていう、1ヶ月まるまるぶっ飛ばされますね。
時
間が。まあだったらここにいても一緒かなって思って。
そうだ
ね。
なんか海外思い出話でもしますか、じゃあ。
思い出話ですか。
思い出話。面白話は。
面白話って言って、最近ラーメンさんと海外行くと大体筋トレしかしてないですからね。
そうですね。
旅先で。
国を選ばずそうだもんね。
まあでもほら、ホテルに泊まると、大抵のホテルはほら、ジムとプールは大体あるじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、ジムに行くかなと。我々トレイニーだし。
うん。じゃあ、リスナーもみんなラーメンさんもそうだけど、海外に行ったことがそんなないんで、のぶほど、はい、仕事じゃないから、
はい、
こういう人に対してなんか海外に行く時の心構えとかなんかあるんですか？
まずパスポート取りましょうあ、それがね、ラーメンさん聞いてくださいよ。最近パスポート更新したんですけど、
うん、
昔はほらパスポート取りに行く時って写真を自分で用意しなきゃいけないじゃないですか。
はいはいはい。
その写真って、写真屋さんに行ってたんですよ、近所の。
はあ。
わかります？こう、
わかるわかる。
ちゃんとバッグが青色とか、ああいう感じのやつで。
あれ、ボックスじゃダメだ。ボックスでもいいんでしょ、あれ。
最初は、私が海外、 海外旅行行ったというか、あのパスポート取ってた10代の頃はなんかね、うん、あれなんですよ、こう何パスポートを取るここらみたいな 紙にサイズ決まってるんですよね、パスポートって。で、はいはい、頭は上が何センチ空いてて、何ミリ空いててって、すごく細かく決められてて、素人じゃとても無理だから、撮り直しさせられると困るから、必ず写真屋さんに行って撮ってもらえみたいな、そういう心得みたいなのを聞いたことがあって、
うん、
でわざわざ写真屋に行ったんですよ。1回2000円とかそれぐらいしましたけど、撮るのに。
ああ、はいはいはい。
でも、あの、これはもしかしたら街中のボックス写真でもいけるんじゃないかなと思って、あのインスタント写真、うん、はい、じゃあ箱みたいなやつですね、あの500円ぐらいでできるやつ、
うん、
であれに行き出したんですよ、あれ使い出したんですよ、はい、でそれでも問題なくできたから、
うん、
でまあ、 あのこれでもいいやと思ってやってたんですけど、ふと今回それ自分で写真撮ってできねえかと思ってでカメラね、自分のカメラこうやって三脚立てて目の前に置いて、でパシャッと撮って、うん、で、うん、出来上がった写真をパソコンでこうちょいちょいちょいって切り抜いて、
はあ、
で、それをあの、セブンイレブンのプリントで出したんですよ。
はい。
で、それ持ってってやったら普通に通りましたからね。
え
ぇー。だから今、あの、500円写真とか使う必要全然ないですよ。う
ん、じゃあ、フォトショップとかやってもいいの？
いいけど、あんまり派手にやるとボロバレですからね。それ考えましたけど、私も。ちょっとあのシワとかシミとかを消してやってやろうかと思ったけどどのみちパスポートに印刷されてる写真ってそんな綺麗なやつじゃないんで、
うん、
あ、ただ今ほら IC チップが入ってるんですよね、パスポートの中
に。パスポートに？
そうそうそう、はい、その IC チップの中には自分の名前とか出身地とかなんかいろいろ入ってるんですけど、データが、
うん、
顔写真の画像ファイルも入ってるんですよ、あれ。
へえ。
だからそのパスポートを叱るべき機械のようにパチッとかざすと、その画面に私の顔写真がドーンって出てきちゃうんですよ。結構大きな写真が出てくるんですよ。
あ、ほ
ん
と？
うん。で、それを見て、で、こいつはちゃんとこの人のパスポートなんやっちゅうのを、あの、チェックされるわけですね。だからまあまあ下手な写真は持っていけんなと思った。
いや、だからパスポートで言うと、ほら、前一回みんなでね、ノブと一緒に香港行こうとした時に、
はいはい、
パスポート切れたのを知らずに来たんだったっけ、一人。パスポート忘れてきたんだったっけ。
忘れる人はたまにいますけどね、まあ、毎回同じ人なんですけど。で、一緒に慌てて家に帰って車ぶっ飛ばしてきたみたいな人いますね。
あれ、行ってる途中で切れたらどうなるの？
あのね、ちゃんとね、あの入国するときに、
うん、
パスポートの残りが半年ないと入国させませんっていう決まりがあるんですよ。例えば香港とか。そうですね。だからもう1年ぐらい前から更新できるのかな、あれって確か、
うん、
もう早めに更新しておかないと、いざ行ってみたらちょっと残りが足りないからあんた入れないよなんてことありますからね。
あ、じゃあこれちょっとリスナーの皆さん、あの来たるべき、あの回復後のために、
はいはいはい、今のうちに言っとくといいですよ。今だって旅行行かないですから ね。
あ、もうそういう使い方するしかないで、今はね、行けないんだろうね、準備を。
そうなんですよ、
英会話に行くとかね。
ああ、今のうちにそういう準備しておくのもいいかもしれないですね。
うん、
昔はあのパスポート取るときって、あの県庁まで行ってたんですね、私。
ああ
、岐阜県庁で、私の住んでるところ県庁まで車で2時間ぐらいかかるんでもう端っこなんですよ、向こう岐阜県の反対側にあるんで、
うん、
で県庁まで行くと1週間で取れるんです。
はい、
昔は。で、うちの近所のその、うん、そういう県だか何だかの建物庁舎があって、そこで行くと2週間かかるんですよ。倍時間かかる。で、大体いつもパスポートが必要になるときって、すっごい急いでるんで、
なぜか。
もっと早くから更新しとけよと思う話なんですけど、大体いつも急ぐんで、で、まあ仕方がないから県庁まで車ぶっ飛ばして行ったりしてたんですね。それが今や、もう最寄りの市役所で申請できてしまう。
あ、そうなの？
うん。
あ
だからなんとか市役所のパスポートかみたいなところがあるんですよね。そういうところで今回通りましたけど、まあこんなコロナ騒ぎで海外旅行の予定なんて全く立たんので時間に余裕があったっていうのもありますけど、
うん、
で市役所で取ってきました。
じゃあそういう使い方をしながら来たるべきの時のために皆さん準備をしておきましょう。
そうですね。
ということでこの辺でいきますか、はい、例のやつを。
あ、いきますか。じゃあいきましょうか。せーの、
お便りコーナー。
みなさまからのお便りコーナー。ずいぶん前振りが長くなってしまいましたけど、お便りいただいております、
はい、ありがとうございます。
はい、テトさん。
あ、テトさん毎度どうも、はい、
ラーメンさん、ノブさん、こんにちは。アラフォー女子のテトです。あれ、この方前アラサー女子って言ってませんでしたっけ。アラフォーだっけ。
アラフォーって言ってた。アラフォー、アラフォー、
はい、はい、うん、まあ、我々はもうアラヒフですけどね。
はい、
第226回エースコックアサリバター塩ラーメンのラーメンを食べてみました。あ、召し上がったんですか。はい、火薬にアサリが入ったカップラーメン初めてだったので衝撃的でした。もっとアサリ味が強いといいなと思っていたら、うん、最近発売された三洋食品、ラーメン海監修極海だし塩ラーメン、
ありました、ありました。
これお店のあれなんですね、はい、コラボ商品、
名店シリーズですね。
を食べたらすごく、貝出汁が強いスープだったので、もし見かけたらぜひ食べてみてくださいと。はい、さて今回はリクエストをしたいのですが、ラーメンではなく焼きそばでペヤング極激辛焼きそばというのが今年発売されて半端なく辛いという評判を聞いたのですが、周りに食べた人がいないのでどのくらい辛いのか想像できなくて手が出せませんと。これラーメンさんが先週でしたっけ。
そう、で、それを探そうと思ったんだけど、
なかったですね。
探してもなかったんで、あれしましたね。
はい。
同じ。
黒いやつ。
マックスだけど、ごま、黒ごまマックスですね。
うん、まあ、期待外れだったやつですね。はい、ちなみに私は、テトさんですね。ちなみに私は、蒙古タンメン中本の北極のカップラーメンは美味しくいただけて、ココイチだと7辛まで食べられましたと。
いやいやいやいや、
モサですね。
モサ
よ。モサですよ、
うん。
ラーメンさんは厳しいかもしれませんが、ノブさんは辛いのに強そうなので実食レビュー聞いてみます。いやいやいやいや、さすがにね、蒙古タンメン中本の北極は泣きながら食べました、私も。
あ、泣いた。
まあ半分泣いてたようなもんですね。なんか涙だか汁だかがいろんな目とか鼻からちょっと出てながら食べた記憶があります。それではこれからも配信すごく楽しみに待っていますと。
ありがとうございました、テトさん。
あ、追伸、
ほんとすいません、探したんですけどなくて、
はい、
黒ごまになってしまいました。
追記があります。前にノブさんにお勧めいただいたチキンラーメン食べてみました。はい、チキンラーメンを混ぜそばにしてみるアレンジのやつですね。
うん、
二郎系ラーメン風に仕上げて美味しくいただきました。油はマヨネーズで代用。写真添付します。写真送られてきました。すごいですこれ、
はい、
なんかまあちょっと言葉を選ばずに言ったら餌みたいな感じですね。なんか家畜の餌みたいな状態になってます
ね。二郎系ってことね。
はい、いや、これはガツンときますわ、こんなもん食べたら。なるほど。
ニンニクもたっぷりってことかな。じゃあ二郎系みたいな、そんな感じだね。
この何、ポテトサラダのようにまるっと乗ってるのがこれニンニクですね、どうやら。うへえ、すげえ。まあ、テトさんはモサだということが分かりました。テトってあれなんですよ、風の谷のナウシカに出てきた変なちっこいキツネみたいな生き物。
あ、そういうことなの。
あれテトちゃん、テトって言いますね。
タチツの方じゃないの。
タチツ、テト
うん、タチツ、テトだから土屋さんとかさ、そんなんじゃない。
どうなのかな。次、
はい、次、
はい、
テトさんありがとうございました。また
ありがとうございました。
お待ちしております。
はい、次のお便りです。第227回、まるちゃんうまい大盛りデカ丸がっつり麺がっつり豚骨醤油に新しいコメントをいただきました。
はい、
中井スパンメールアット兵庫さんです。
いや、もう一回言って。
中井 スパムメール、アットヒョウゴサンドです。これ永井さん、前ほらメール送ったらスパム扱いされて届かなかったことがあって恨み節です、
ね、兄貴ありがとうございます。
恨み節をいただいています。毎回楽しく拝聴しております。送ったお便りがスパムと判定されてショックを受けましたが、内容で判断されたわけではなさそうなので少し気を取り直しましたと。はい。第227回まるちゃんうまい大盛りデカ丸がっつり豚骨醤油の配信を聞いた後にコンビニで見つけたので食べてみましたと。確かに豚骨あっさり、ニンニク軽めな醤油スープにどん兵衛風というか赤いきつね風の麺がよくマッチしていて、レトルトのもやしが出しゃばりすぎず良い仕事をしていると感じましたと。
はい、
我々と大体同じような感想ですよ
ね。
さて、酷評されていた生卵の件ですが、酷評ですね。おっしゃる通り、麺をつけて食べてもすき焼きには程遠く卵の味しかしません。スープに投入すれば味変になりますが、この商品自体の価値が増すわけではないと思いましたと。ラーメン屋さんでカウンターやテーブルに生卵が置いてあるお店があります。和歌山ラーメンのお店に多いのでしょうか。ラーメンさんに聞けのコーナーで教えてくだされば幸いですと。これからも厳しいレビューを楽しみにしております。だそうです。ありがとうございます。
さあ、兄貴ありがとうございます。
ありがとうございました。確かにあの生卵ねえって感じでしたね。
どうしたって感じだったね、ほんとね。
こう勇み足だったかなっていう気がしましたよね。だってあのすき焼きなんかはね、もともとあのね、割り下の味が強いから卵でちょうどこううまい感じに薄めて食べるみたいな、そういうのがあったんじゃないですかね。
ねえ、だけどあっさりにそれやるとね
ぼやぼやになっちゃいますよね。
うん、まあまあでもね、日本を代表する食べ物なので、
はい、
はい、
日本を代表ですよ。日本を代表する食べ物っていったら何かあるんですか、他にラーメンさん。
抹茶じゃないですか。
抹茶ですよね。
まあもちろん千利休ですよ。
千利休ですよね。千利休っていったらお茶の人でしたっけ。
メロリン、あの千代の富士卓球の友達じゃないですか、千利休。
そうですか。まあでも抹茶ですよ、ラーメンさん。言うても我々の番組には縁のなさそうな食材じゃないですか、抹茶って。
ラーメン食べた後に抹茶ならまだね、分かる気がしますけど、ラーメンと抹茶は合わないと思います。
じゃあ今週の獲物でございます。カップヌードル抹茶。
日清
ぶち込んできましたね。
日清は手がつけられないで最近。
抹茶仕立ての鶏パイタンって書いてあります。
はい、
ちょっとよく意味が分かりません。
今回ね、この日清、これオリンピックの予定だったからやったかどうかは分かりませんが、
はいはいはい、
日清ジャパンヌードルズトリオっていうのが今回出たんですよ、7月6日。
はい、トリオ、3つあるんですか？
トリオ、そう、何をあるかって言ったら、まず、カップヌードルの抹茶。
これですね。
はい、そして、どん兵衛。
どん兵
衛。どん兵衛のすき焼き味。
うん。
いや、これ美味しそうだね。どん兵衛すき焼き味、肉うどんってことだもんね、だってね。
まあそうなりますな。
そして最後の一つが UFO の、
はい、
梅昆布茶。いやこれもね、美味しいと思うね、梅昆布茶。よくあのパスタのね、隠し味にこの梅昆布茶を使うレシピも結構あったりするから、
まあ、
うん、だからこの3、フレーバー、3つのフレーバーなんかで抹茶だけがちょっと蒸気を逸している感じがするね、なんか。
そうですね。ちゃんとあのご丁寧にこうパッケージの上の蓋に抹茶香料使用っていうただし書きが書いてありますね。さあ、中身はどうなってるかというと、うわぁ、緑色の粉が。
あ、ほんとだ。
ちょっとダメさん、ダメさん、これマジモンの抹茶の匂いしますよ、これ。
あ、ほんとだ。
お抹茶の匂いがする。
見た目にはね、ほら、あの昔ね、クロレララーメンみたいなのがあったのよ。ヤクルトが発売してる。
ああ、そうなんです
か。それを彷彿させるね。あ、これちょっと匂いはね、ちょっとかなり微妙だね。なんか抹茶の匂いとなんか変な、あ、ちょっと気持ち悪いね、匂いが。
じゃあ、お湯を用意しましょうか。
はい。この気持ち悪い匂いがどう変化するか、ね。
はい、お湯が準備できました。
はい。じゃあお湯入れます。
はい、とバタバタバタバーっと、 早速スープが緑色に染まっております。はい、じゃあ熱湯3分ですね。
はい、3分
スタート。はい、3分経ちました。さあどうなってるかな。
なんか緑だね、すごいね。
あの、わかめラーメンとはまた違ったインパクトの緑色ですね、これ。お前はどこの抹茶じゃ。
抹茶だね、これは。いやー、これ食欲そそらない色だね。
そそらないですね。
ちょっとほら、あの、ジェノベーゼっぽい気はするけど。
まあ、そうだな。
色はね、匂いは、ね、あーもうダメ、もうほんと抹茶の匂い、あったかくても。
はい、じゃあ実食いきます。
はい、
実食。あの、カップヌードルと抹茶が両方いますね、これ。
これ食べるの？
両方いますね、これ。
いや、決していい匂いじゃないね。
色がさ、最初ほら、あの、上の方に粉があったから、すごく真緑だったんですけど、混ぜていくと、鶏白湯の白身とこう、だんだん混ざり合ってきて、クリーミーな白緑になってきましたね。
そうだね。
で、追い打ちをかけるように、このネギの青さがまた、緑色が、余計緑感を引き立ててるんですけど、あとこの、なんだ？この具材。謎肉かな？謎肉もなんか微妙に緑色に染まってるんですよね、これ。
これは味付け鶏ミンチです。謎肉ではないですね。
はい。
あとネギとネギ、ニンジン、コーンですね。具材は。
こう、なんていうか、全体に緑です。はい、グダグダ言ってんで早く食えよって話なんですけどね。
どうぞ。あれ？
ああ、結構なお手前ですね、これ。いや、ラメさん。
何？
これ、匂い嗅いだ通りの味がします。
マジ？食べないといかん、これ。
カップヌードルのスープに、抹茶がいるっていう感じ。全然調和してない。
麺もいって、
なんか心なしか麺も緑色に見えてきました、だんだん。まあ麺はあの極めて普通なカップヌードルの麺です。これは特筆すべきことはないです。
はい、はい。
ただスープの味がね、
いや、これ新たな発見が何かあるかもしれないので、ラーメンさんもちょっといただいてみます。はい、スープの色はほんとクリーミーグリーンだね、これね。
あー、どうですか？
言葉がない。まあ味だけで言うとクリーミーな塩ラーメンって感じだね。にそこに何とも言えないこの抹茶の風味が、味もするし香りも、鼻から抜けるこの香りも、正直にレビューがこの番組のあれじゃない。
はい。
全く箸が進みません。
なんかね、本来そこにあるべきはずのない匂いがあるんですよね、そこに。
あ、ちょっと待って。あ、これなんかね、二口飲んだらちょっと違和感が取れたぞ、なんか。あ、これね、食べていくと意外と いける。
いや、あのね、だんだんね、抹茶がね、気にならなくなってくるんですよ。
ね。
麻痺してきちゃって。
うん。あれ、意外と、普通に食べれるぞ。
うん、まあちょっとただの塩気の多いラーメン、塩ラーメンかなっていう感じはしますけど、ただ見た目はよろしくないです、相変わらず。
うん、この鶏ミンチとかもすごい美味しい。鶏ミンチ食べてみて。
どっか行っちゃった、うん、あったあったあった。うん、美味しい。
塩味が効いてて、
うん、
まあただ買うかって言われたら買わないけどね。これもう一回、うん、
セブンイレブンの片隅でカゴ売りされてるような気がする、これ。まもなく、うん、
蒙古タンメンとは真逆をいきそうだね、なんかね。
箸進まないですね。
うん、いや、蒙古タンメンはセブンイレブンでレジの横に山積みされてるけど、これはレジの隅っこの方に期限切れみたいな、そんな期限切れは出されたか。
特売品で転がってそのイメージですね。
うん、
うん、
あ、でも食べてるとね、癖があるから好きな人は好きかもしれない、これ。
そうですか、私は無理でした。
うん、なんか一番初めに臭い豚骨ラーメンを食べた時のような、うん、箸が進まなさと匂いと、
なんだろうな、うん、まだ梅昆布茶であってほしかったなっていう気はしますね。うん、まだ梅昆布茶とかの方がいいかなっていう。抹茶か、ラムさん、どうです、これ。
はい、もうこれはすぐ思い浮かびましたね、これは。
あ、そうですか。じゃあ、ラーメンさんにまとめていただきましょうか。はい、どうぞ。
これ、カップヌードル抹茶味、抹茶仕立ての鶏白湯。これ、一言で言うと、
はい。
神戸太夫ですね。
希少ですか。
はい。いや、確かにあれも、ほら、日本を代表する格好じゃないですか。神戸太夫さん。うんうん、だけど、はい、あれね、好きな人は好きだけど、嫌いな人は本当嫌いじゃない、あれ。
うん。
ビジュアル的に子供見せたら泣くよね、あれ。
うん、まあ、インパクトはありますよね。
うん。というわけで、まあ、確かに日本、海外の人に見せるならすごくいいなと思いましたね。コウメ太夫も、うん、この抹茶も。
まあ、たまにね、こういう大きい、大手はこういう際のぶち込んでくるから怖いんですよね。
いや、普通は大手やらないの、こういうこと。
まあ、でも吹けば飛ぶような弱小メーカーだとこんなことやってる余裕ないじゃないですか。
そうだね。
はい。
だから普通中堅どころがやるんだよね、これ。
一発逆転を狙って話題をさらいたいがために、
うん、モーニングショットのようにさ、ワンダの、
うん、そりゃ
ちょっと待って、ラーメンさん、なんだかんだこれ箸が止まってません
も
ん、
ね、マジですか。私はもう止まり、完全に沈黙しました。
うん、いや、これ好きな人はね、ハマるかもしれない。
あ、そうです、皆さん。
うん、ブルーチーズの感覚に出るね。
いや、それはないでしょ。それはないだろ
う。ワインと合うんじゃない、これ。
だから抹茶ですって。あ、じゃあ日本酒と合うのかな。
あ、はい、
はい、じゃあ次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに
聞け、ラーメンに聞け。
ラーメンに聞け。そういや、さっき中井アット兵庫サンダースパムメールさんから、ラーメン屋さんでカウンターやテーブルに生卵が置いてある店がありますと。和歌山ラーメンの店に多いのでしょうか、うん、 これでもよくあったりしますよね、生卵が置いてあるラーメン屋さん。
そうだね、あるね。
これは何、
和歌山に限らずって気がするけどね。
やっぱり味変を狙って、
味変、そうね、まったり感もあるしコクもあるし、卵入れることに。あと福岡っていうか九州の方では佐賀県、
うん、
佐賀県の方は卵黄だけ入れるの。この全卵じゃなくて生の卵黄だけをこう真ん中にポコンって浮かすっていうのも佐賀のラーメンの特徴であったりするから、うん、
あの岐阜の、台湾ラーメン大吉、まあ、台湾ラーメン有名なとこなんですけど、あそこも生卵置いてあるんですけど、あそこはほら辛い食べ物が有名なところなんで、
うん、
辛すぎて食べられない人は生卵を入れてマイルドにして食べるみたいな、そういう使い方もありますよね。
しかも卵入れ放題だったのね、あそこね。
それがね、最近入れ放題じゃなくなっちゃったんですよ。
え、どうなの。
まあ1人1個か2個とか、それだけ、それまでっていう制限ついちゃったんです、確か。
ほんとトレーニーにはもうほんとおすすめなんだけど、だったんだけどね。もう発汗作用もあり、タンパク質も取れると、うん、
で、こう、ロッキーみたいにこれねーってやるわけですか。でも考えてみりゃ、アメリカで生卵を食べると大丈夫なんですかね、あれ。
出さなければいいんじゃない、あの殻から。
そういうもんなんだろうか。なんか
だって密封みたいなもんでしょ、だって
だってあちらの人はほらな、卵は生で食べないって言うじゃないですか。だから日本の卵かけご飯見てなんじゃねえとか言って言うみたいな。
だからロッキーではそのシーンがわざと使われたんだね、うん、そんなタブーとされてるものをあえて体のために入れると。
へえ。ただね、卵はね、やっぱり火通した方がいいらしいですよ、タンパク質取るには。
うん、
まあ、この話するとまた筋肉談義になっちゃうんでやめていきましょうか。
はい。
ごちそうさまでした。じゃあエンディングいきましょう。
エンディング。
はい。さて、
まあ、お便りありがとうございました。
お便りありがとうございました、本当に。
また早速ね、ほらこういろんなとこから届いてますね。
はいはい、先週あんなこと言ったもんだからどんどん来ましたね。ありがたい、ありがたい。
卵の話に戻るけど、卵で有名といえばあそこだね、四国のさ、
はい、
徳島、
うん、
徳島ラーメンもほらあそこすき焼き風のラーメンだから卵は入る、生卵が入るのはちょっと名物ですね。名物、
徳島はわかめラーメンじゃないんですか。
それノブだけ。
いやでも徳島行くとほらあのわかめ定食とかあるってね、前話したと思いますけど。
うん、
徳島、
ん？
いや徳島だからそんなわけであんまりいい思い出がないんですよね。
いやなんかね、ほんと出かけたいね。
出かけたいですね。
いや
カラッと晴れたキャリフォルニアのようなところに行きたいですね。キャリフォルニアのようなところ。
キャリフォルニアに、
うん、行ったことあります、ラムさん。キャリフォルニア、
キャリフォルニアはあの空港を寄ったぐらいかな。
私もそうですね、トランジットでちょっと寄ってビール一杯飲んだぐらいです。
だからあそこに行けばね、もうゴールドジム、
うん、
ベニスビーチ、
ベニスビーチ、マッスルビーチ、
は
い、行きたいですね、聖地に。あそこ行くんだったらせめてさ、こう鉄棒をこうやってヒュッとこうやって上がれるような、このこれができるようになってから行きたいな、うん。
あとはね、体をあと2倍ぐらい大きくしないとね。この体で行ったところで恥ずかしくてしょうがないな、
ね。そうですね。でも今きっといっぱい人行って行ってるでしょうね、あそこ。YouTube に取り上げられて。
うん、ねえ。いや、日本にもベネスビーチのみたいなところができればいいけどね。
あれですか、大磯ロングビーチとかですか。
そうそう、そういうところで。サビサビの
、うん、南下ビーチランドでもいいですよ。でも日本だとあのやっぱあっという間に錆びちゃうでしょうね、機械が。高温多湿だし。
でもあのマッスルビーチはほらその本場だって海の横だから錆びるに決まってんじゃん。
そうだから最近回収されてオールステンレス製の特注のマシンが入ったとか
言って、ね、みたいだね、
言ってましたね。いいなぁ、行ってみたいなぁ。
ね、
いや、この話だと本当に旅行ばっかり行きたくなるので、その日を楽しみにしてましょう。じゃあ今週もお届けしました皆様のお相手は、
いつか、カリフォルニアのマッスルビーチ行きたいと思います、ラーメン大好きラーメンさんと、
いつかカリフォルニアのワイン畑でワイングデグデになるまで飲みたいです。
オーパスワンですね。
オーパスワンっていうんですか。
うん、
じゃあそれ、最近でもあまりお酒飲まなくなったノブでした。また来週、はい、
さようなら、
はい、
お便り待ってます。アディオス。